僕たち
ボンコロジェネレーション、
おはようございます。プレイステーションネットワークが続行して嬉しい海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんばんは。宅飲みで家に酒瓶と空き缶が溜まって困っているケリーです。
こんばんは。モンハンライズを早々にクリアしてやることがなくなったシーズンです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあさあさあさあ、ドラクエ12の発表がありましたよ。
これだったね。
ね
え。そう、あったあった。
なんかバトルがコマンドバトルから。
なんか大人のダークなドラクエになるんでしょ、
う
ん、
刷新されるっていう話です ね。
あとなんかドラゴンクエストの T のところが剣が、剣じゃないっていうのが。
うん、
あ、じゃなかった。
あ、なんか、うん、で、今までは全部、ドラゴンクエストの T のところは、
うん、剣です
よね。剣だったのが、うん、それが普通の、なんか、岩の、あれだったので。
いや、バトルが新しくなるっていうのがどうなるのかな。
それじゃないの？
でも、コマンドじゃないとドラクエじゃないでしょう、
多分。多分、僕の推測では、うん、サイコロバトルになると思うんですよ。で、急行カード使うとサイコロが2つになる。2
つになるやつね。
うん。そういう系じゃないかな。
お邪魔なやつがついてきたりするやつですか、たまに。
そう。で、ちょっととろくさいとボンビーがつくんじゃないかなと。
それはまた違うゲーム
だ。主人公、絶対社長って名前じゃないですか。
なんとか社長やない。
で、世界中に鉄道を敷いていくんじゃないのかなと思いますけど。
でもあれ、今から作るんだよね。
今作ってます。
あ、でもベースみたいな大枠なシナリオみたいなのはもう出来上がってるってことじゃない
ですか、ね、去年から堀井さんが何かを作ってますっていうのは言えたんですけど、うん、正式に発表できたのがこの、うん、前の生放送で
35周年
か。 うん、その前に最新作は作ってますよっていう匂わせはあったんですけどね、うん、
あとドラクエ3のリメイク
2D リメイクっすよね。
あのオクトパストラベラーみたいな感じになってね、あれはちょっと雰囲気いいね。
でもね、
いいっすね。
あのね、あれちょっと俺思ったんやけど、うん、あれをフルプライスで出されると高くないと思う。
7、8000、スイッチだったら7、8000だね、
まあ、6、7、8000、
4、5000ぐらいじゃないですか。
いや、
いや、
いかないと思う。
7、8000すると思う。だけどそれだとちょっと高いかな。
でもどこまでの、どこまでのリメイクかですよ。フルリメイクで 2D でどうこうアレンジしてるとか、
ファミコン版からスーファミ版になったように、うん、今度そのオクトパストラベラーみたいな感じにっていう、完全リメイクだよね、
うん、
今までってもう使い回しじゃん。
そう、うん、2D なのに 3D っぽいような演出があったりとか、うん、オクトパストラベラーはそういうゲームだったから、
うん
うん
うん、
それをうまく使うんだろうな。オルテガが多分ギアの大穴に落ちてくるシーンとかースーファミ版ではあるんだけど、
そういうのもどうやって描くかとかね、今風に
そう
じゃないと。多分ファミコン版とかスーファミ版はおじさんは懐かしくってやるけど、
新規のね、
そう、若い子が入りにくくなってきてるじゃないかな、う
ん、僕3やったことないんでね、だから楽しみなんですよ。
まずそれも大問題
だ。いやいや、だからやりたいんですよリメイクをね。
だったらそれだったらちゃんと1から2ってちゃんと順番持ってやってほしいな、うんうん、
だ1も2もまずあのプレイステーションネットワークのやつで買いますよ。
ああ、うん、まあまあ、
あとね、うん、ドラクエ10のオフライン版も、
そうですね、
うん、我々もその10はやってない。
そうなんですよ、うん、なのでまあ12が出るまでその2作でも十分遊べるのかなと期待をしております
ので、ね、今日ドラクエの話なんですか。
違います。
じゃあ今日の編集長は、
はい、私ケリーです、
はい、
今日はゲームのネタを持ってまいりました。
つながりましたね。
まあよくゲーム、テレビゲーム、
うん、
まあ、RPG がやっぱり好きなので、
うん、
で RPG といえばドラクエか FF か、
うん、
みたいな話が多いんですが、
うん、
ちょっと違う RPG、
う
ん、
ほう、
まあ、かく僕まあその王道の2大 RPG のドラクエ FF を抜いて好きな RPG、 やっぱクロノトリガ
ー、
これ以前やりましたね。
はい、やりました。
今回はですね、プレイステーション1の名作 RPG、
うん、
ワイルドアームズを語りたい。
ほう、
よう知ってるね。
やってた、まあ、あの本当大好きで、何十週、何十週は言い過ぎですけど、
まあ、結構やった、
何週も回りました。で、ちょうどプレステが一番流星し始める時で、
うん、
プレステ1が、
うん、
ポリゴン、
あ、はいはいはい、
でそのすごい立体的な、なんていうの、バトルシーンとかが、
うん、
今見るとひどいのよ。
まあまあまあ
ね、もうカクカクしてて、ひどいんですけど、あの頃はドット絵からそういうコンピュータグラフィックスって言っていいのは
ね、
う
ん、まあ、そうですね、
ああいう
3D CG、
バトルシーンがそういうので立体的でバトルでき始めた時なのね、
うん、
まあ、それの一番よくできたのが多分 FF7 なのかな、
うん
うん、で僕もあのプレステは持ってた、任天堂派なんですけど、
うん、
あの頃はプレステに浮気をして
家帰ってプレステしようぜっていう CM があったぐらいだからね、
123123123、プレイステーションのファンクラブみたいなの、
うん、
今あったの、
うん、
入ってたもん、あの当時。
へ
え、その毎月解放が届くのね、うん、そのソニーから、
う
ん
う
ん、それが CDR CD ロームなんですよ、
うんうん、
そこに体験版とか、
ああ
、入ってて、
はいはいはい、で、ね、
最初僕が入った時のそのファンクラブみたいな、今で言うと任天堂オンラインとかみたいなやつですよね、
うん、
でそういうのの最初のね、あのキャラクターがムームー星人
な
とかで、
あの鼻でかい
やつ、タコみたいなやつだって、イカクラゲみたいなのがね、ほんとクラッシュバンディングとか、
はいはいはい、懐かしい、
あとサイとか、
あ
サイとか、サイとか、う
ん、懐かしいな、
あと何だったかな、あの IQ、
う
ん、パズルゲームとかね、
サイ
とかね、ほんとそういうのもいっぱいいろいろソニーが、ソニーがゲームを出してや
って
た、
そうですね、
で、
う
ん、ソニーがあの作った RPG、
うん、
あ、そうなんだ、
で、一番ちょっと売れたのが多分アークザラト、
アークザラト、
うんうん、でちょっとそっちの影に埋もれちゃってるんですけど、やや同時期の頃に発売されたのがワイルドアームズ、
うん、
で僕ね、アークザラトダメだったんですよ、プレイしてもよく面白くなかったの、
結構俺はやっだけど話が暗かった。
うん、なんかね、あのほらフィールド歩かないじゃん。
そうだね。あの
なんか、
う
ん、その町から町は乗り物に乗って、
そうそう、
はい、もう次の町着きますみたいな
形式というか、うん、
感じだったので、
うん、
なんかそれがなんかイラッとしてなんかちょっと話入ってこなくって、うん、でも結果の頃みんなアークザラット、アークザラットって 言ってたんですが、僕はワイルドアームズの方が楽しかったんです。
なるほど。
でワイルドアームズは1,2,3,4,5 まであるのかな、
うん、
うん、でプレステ1で1と2、3でプレステ2で3、
うん、
ワイルドアームズ3、
うん、
で4、5はよく分かんない、もうちょっとやってないんです、うん、で何でかも後でお話ししますね、
うん、
で僕が一番好きなのはワイルドアームズ1なんです、
うん、一番初め
なの、うん、でそれをベースに話しますが、
うん、
あのワイルドアームズのあの世界観って共通してて、各シリーズ、
うん、
荒野なんですよ、
うんうん、
西部劇みたいな世界なんですね、
うん、
でそれはファルガイアっていう星、うん、まあ、地球みたいなもんなのね、うん、でなんでそんな砂漠みたいな荒廃した世界になっちゃったかっていうのは、その 1,2,3,4,5 によって設定がいろいろ違うんですよ、
うん、
で1の場合はですね、まあこのファルガイアって昔は緑の星だったんですけど、
うん、
宇宙から魔族という鋼鉄のボディと血液が水銀というやつらが侵攻してきたんですね、
うん
う
ん、宇宙人が、
宇宙人が
攻めてくる、
ね、魔族が攻めてきて、
うんうん、
でこのファルガイアには人間が住んでます、
うん、
で、あとエルーっていうアジン、人間じゃ、人だからなんていうの、ホモサピエンスとニアンデルタル人みたいな、こうちょっと親戚な人種ね、
うん、
でそのエルーっていうのがあって、あと精霊が、
うん、
あのガーディアンっていうんです、
うん、
がこうみんなで仲良く暮らしてたのに、うん、この外来生物が攻めてきました、
うん、
でみんなで戦おうじゃないかと、やっつけようじゃないかと言って戦うんですね、
うん、
でちょっとこのワイルドアームズ1の、うん、ちょっとこれ世界地図なんですけど、
うん、
ここ世界地図のここずっと一本に線が走ってるの分かる、
うん、
ちょっと不自然な地形なんですけど、これはね、その魔族をやっつけるために精霊の力と、
うん、
でエルっていう別の人間は非常に賢い、
うん、
あの人種なので、すごい高度な科学文明を持ってたので、
うん、
その力を使って剣を作ったんですね、
剣、
ガーディアンブレードという剣を作って、
うん、
それを振って魔族をやっつけるんです、
うん、
でそれの後、
あ、剣の後、
あとよくあるじゃない、剣とか振ったらババババババって、うん、あのもうモーゼの実家みたいな、
うん、
あんな感じでこう海を裂いて陸地ができたっていう、これ名残なんですね、
う
ん、で、うん、あとワイルドアームズシリーズでよく出てくるのが、
うん、
あのゴーレムというロボット、
うん、
ロボット
なんです
か、うん、でちょっとこれもワンツシリーズによって扱い方が違うんですけれども、
はいはい、
ワイルドアームズ1ではこれも魔族をやっつけるための機械兵器、
うん、
8体作られたんです、
はい、
で人間は乗れないんです。だからイメージ的には鉄人28号、
うんうん、自分でラジコン操作、
うん、ラジコン操作はしないんだけども、
うんうん、
自分で動くんだけども、まあ鉄人28号、
まあ、初感情みたいなもんですね、
うん
うん
うん、がね、こうあり、こういうのも活躍して、ともかくやっつけたんですよ、
うん
うん、
まあ魔人、
うん
うん、
で魔族の親玉も封印をして平和になりましたっていうのがワイルドアームズ1の世界なんですね、
はいはいはいはい、
それから、
うん、
ね、もう それで魔族やっつけて、
うん、
精霊って地球のパワーでしょ、
うんうん、
その星のパワーもうみんな使い果たしてくたびれちゃった、
うん、
だから自然が荒廃しちゃう、
あ、うん、でその後の話、
そうそうそう、で荒野の星になっちゃうんです、
うん、
でワイルドアームズ の登場人物、渡り鳥っていう人たちがいるんです、
うん、
まあ旅をしながら、
うんうん、
渡り歩く
文
兵みたいな、文兵じゃないな、
行商人みたいな感じ
だ、行商人旅人だね、
うん、
うん、っていう人がいて、まあその町を渡り歩いてちょっと働いて金貯まったらまた旅するとか、うん、トレジャーハンターやってるとか、うん、いろいろ、
うん、
そういう人たちが、物語の主人公になります、う
ん、
で魔族が復活するので、
うん、
でちょっと僕たちが戦わないとってこうなっていくんです、うん、で主人公がね、
うん、
ロディ、
ロディ、
ロディって言います、
ロディ、
ロディ、こいつ、こいつですね、
あ、
う
ん、ですね、赤いバンダナの
こいつはね、アームズ使い、
アームズ、
アームズっていうのはいわゆる鉄砲なんですけど、
うん、
自分の生体エネルギーを 使いこなして、それをエネルギーにしてバーンって撃つ、
で
普通はね、普通一般の人は使いこなせない
ですよ、うんうん、
ちょっと魔族の力を持ってたりとか、特殊な能力を持ってる人しか使えないので、
うん、
アームズ使いっていうのはちょっと何か訳ありの人なんじゃないかなって、
うん、
世間の人から見られちゃうんです、うんうん、
異端児っぽい感じ
で、
ね、う
ん、でこの子まだ14、5歳なんですけど、
うん、
天涯孤独、
うん、
で実はおじいちゃんがいたんだけど、うん、死んじゃったの、
うん
うん、
おじいちゃんはね、このロディのおじいちゃんね、ゼペットっていうの、
うん
うん、
これちょっと重要なので、
うん、
覚えておいて、あ、結構今からネタバレバンバンありで喋ってきましたので、
う
ん、はい、
ゼペットさんに育てて、また死んじゃったんで、うん、一人旅をやってて、である村にいた時に怪獣に襲われたので、 みんなを守るためにアームズを使った、
うん、
こいつも魔族の仲間じゃねえか、
あ、助けてもらったけども、
そう
よくあるやつや、
うん、っていう人、
うん、
でもう一人はね、二人目はザック、
うん、
これトレジャーハンターなん
です、はい、
で、ね、経歴がよくわからない謎の人物、
謎の
過去がよくわからない、これも後でわかるんですけども、
うん、
でハンペンっていうね、ネズミみたいな精霊と、うん、一緒に旅をしています、
うん、
でもう一人は主人公の、じゃあもう一人の主人公がセシリアっていう女の子、
うん、
でこのファルガイアにはね、昔ね7つの国があったんです、
うん、
でも廃れちゃったの、
うん、
この世代戦争の後に、
うん、
ほんで残ったのが2つ、
うん、
アーデルハイドっていう国と、
うん、
アークティカっていう国、
うん、
で、
うん、
アークティカ、これゲームってさ、始まるとオープニング画面あるじゃん、
うん、
スタートとかって、うん、それずっとほっとくとね、うん、あの動画が始まったりする、
ね、
デモプレイみたいな、
はいはい、
あのワイルドアームズ1はですね、雪の国、
うん、
が魔族に襲われて全滅するという、
うん、
ストーリーには全く関係のない
ム
ービーが流れるんですね、うん、これ後でつながるんだけど、
うん
うん、だからそういうのを見て何か関係があるのかな、よくわかんねえやっていうのも、それはどうもアークティカっていう国らしいんですね、
うん、
でセシリアはアーデルハイドっていう国のお姫様で、
うん、
ガーディアン、さっきも出てきた、
うんうん、
ロボットじゃなくて、精霊、
うん、
ガーディアンという精霊と、
うん、
こう信仰コンタクトで巫女さんの一族
な
んです、うん、この3人が出会って旅をするんですね、
うん、よくあるあの話のあれだよね、
うん、
お姫様が
と
かね、王道ですよね、
うん、
結構だって僕このザックはヤムチャにしか聞こえなくなりましたよ、盗賊で、
あ、
だってこのゼペットじいさんが孫悟飯で主人公悟空でみたいな、
あ
で旅をいろいろしていて、お宝探しとかもしながらするとですね、
はいはい、うん、
ある遺跡を見つけて、
うん、
でゴーレムを1個発見しちゃうんですね、
ほら
8つのうちの1つ、
1つ、
うん、
それがね、アースガルズっていうロボットで、ゴーレムで、それはね僕たちの味方になってくれる、
う
ん、
へ
え、 あとは、うん、みんな魔族に取られて
7体は、
うん、敵になっちゃいます、うん、であとゴーレムね、ロボットでしょ、
うん、
であと RPG 世界を旅するから乗り物が必要ね、
はいはいはい、
船と飛行船、
うんうん、
でそれも昔の古代の力を使って、
うん、
何だったっけな、あの飛行機手に入れます、
うん、
何だっけ、ガルウィングという、う
ん、ガルウィング、
うん、
あの車の
窓の仕方、あれみたいな、ピテラノドンみたいなデザインになってました、
ね、生き物なんですか、
いや、
まあ、
飛行機です、
は
い、飛行機なんですが、ピテラノドンみたいなのね、うん、こう戦う、うん、乗り物を
乗り物、
うん、ちなみにガーディアンは本当にあのファイナルの
召喚獣、
召喚獣みたいなね感じでバトルに協力してくれます、
うん、
あ、これガルウィング、
うん、あ、かっこいい
みたいな感じですね、
うん、
はい、で魔族はね、その魔物を産んでくれるお母ちゃんみたいなのがラスボスの存在で、
うん
うん、
それのまあ長男みたいなのがジークフリードっていう騎士、うん、
ジーク、
うん、
どこで聞いてるの、
まあよくありますね、まあ、ドイツの名前でね、
うん、
あとベルセルクとか、作者亡くなりましたけどね、あとアルハザードとか、
うん、
あのそういうのが、まあ、いわゆる敵組織の幹部がいます、あとこう一点でレディーハーケンっていう女性がいるんですね、で
寝返らないんですか、
え、
女性幹部は
寝返らないの、あ、寝返らないん
だ、あら、
だけど、ね、こいつは、
うん、
ザックとい
い感じになる。
いい感じになる。なんか戦うと、
うん、
俺、お前の剣さばきなんか知ってる。
あら。
みたいな。ので、なんかあるたんび、俺とお前で勝負だ。
あ、
いいだろうみたいなので、
一騎打ち。
なるんです。
ザックが仕掛けるんですか、お前を知っとるっつって。
まあ、うすうす。で、実はね、さっき、うん、オープニングで雪の国が滅ぼされたってことでしょ、
うんうん、
その時にエルミナっていう剣士とギャレットっていう剣士、
うん、
他にもいるんですけども、
うんうん、
でまあ姉さんの剣士と弟分の剣士が最後まで戦って、 お前だけ逃げろ、私はここを守るからって言って、うん、ギャレットは雪の中逃げていくんですよね、
うん、
それがザックなんですよ。
あらららら、
うん、
で
経歴が不明というのがすごい、う
ん、ザックの方が下なんですね、レディ・ハキン、
うん、でエルミナはこの悪の科学者に改造されて魔物にされたエルミナなんですよ。
ああ、もう見た目は全然違うんですね、
うん、
で剣筋だけを知っとると。
そうで最後は気づいて、あの自分人間に戻って気づいて、
うん、
あのまあ、死んでいくんですけど、
死んじゃうんだ、
最後死んでます、ね、というね、この世界観が、うん、あのとても面白いので
、深いね、
うん、でファルガイアってね、
うん、
月が2つあるんですよ、
うん、
古い月と、
うん、
新しい月って2つある、
うん、あら、新しいっていうのはどういうことなんですか。
古い月はね、昔からある、
うん、
本当に自然の
お月さ ん、
まあま
あまあ、地球にもありますよね、
うんうん、で新しい月は、
うん、
まあ私たち風に言うとスペースコロニー。
あら、あら、なるほど。
もだから地球に近い、ファルガイアに近いところにあるね。
うん、
で、それは、カリンゲルっていうね、よく名前僕も覚えてるから、塔。
うん。お、バベルの塔みたいな塔なん
ですか。そう、カリンゲルってバベルの塔のことなんですよ。うん、
あら、
日本語的に。
うん、
それで、まあ、宇宙エレベーターみたいなのに行くっていうね、
うん
う
ん、
でそこがまあラストステージになるんですよね。
で
バベルの塔が出てくるの、
うん、
で大きなロボットが出てくるの、
うん、
でプテラノドンみたいな鳥が出てくるの、
うん、
でこうアレーシュネズミみたいな四足歩行の喋る動物、これ喋る
んだ、喋るんだ、
うん、
ほう、
何かイメージはきません。昭和の子は分かるんだ、これで。
昭和の子、
昭和時代の子はロボットがいて、大きなロボットと鳥さんみたいなロボット、
うん、
乗り物と、
うん、
四足歩行の喋る動物、
うん、
それに高い塔が出てくる。
塔かな、
うん、塔だよ、
塔なのか、
何やろ、高い塔、もうかん、ドラゴンボール
普通に ラピュタかなんかと、
あー
な
ーかあーなー、
そういうイメージかなと思った
んだけど、砂の嵐に囲まれてるの、
ああ
コンピューターに守られているの。
わかりました。
え、なんやろ、
教えてあげなさい。
え、あの家来いる人じゃないですか。
そう
ですよね、3人の家来がいる人ですよ。
砂の嵐に囲まれて、
うん、
コンピューターに守られているのは誰。
いや、わからんね、ね、そうやって言われ
た。三国志も関係するけどな
あ、そうですね、
うん、
うん、
何三国志って。
あ、絶対見たことあると思う、
うん、まずだってもうあれ歌詞ですよ。歌メロディーつけたら流せないですけど、メロディーはね。
設定言われるとちょっと余計分からんくなるんやけど。え、どういうことや、
分からない。
え、何それ、
マジで、
何それ。
あ、そう、この話ってキャラクター設定ね、
うん、
バビル2世が参考になってるんですよ。
あら、そうなんや、ね、
バビルの塔に住んでる超能力少年バビル2世、
うんうん、
え、しずくん見たことない。
ないです。
あら、
マジで
ないし、初めて聞いて、
うん、
あ、ふーんっていう感じだった。
あれ
あ、そうなんだ。
ここちょっと感動の場所なんだけど、
なるほどね、
僕感動しましたね、まあ、
へー、
はい、でまあやっつけてっていうのは、うん、まずストーリー的には王道なんですよ、
うん
うん
うん、
だけどなんかその少年心をくすぐるなんかその世界観がかっこよかったのと、
はい、
あと僕が気に入ってるのがこれです。サウンドサントラ、サウンドトラックなんです。で、あのやっぱこのプレステになるとアニメーションもちょっと入るようになるとか、で、あの本当のオープニングね、プレイ画面に入る前のオープニングがね、あの口笛なんですよ。本当西部劇みたいにピューピューピューピューピューピュ
ー、すごい表現力、
まあ、かっこいい感じでね。
そう、
うんうんう
ん、でなんでこんなとこ崖を一人で登ってんねんって思ったりするんですけどね、
うん
うんうん、そこがかっこいいんです。あ、でね、そうだ、ザックの過去は紹介したね、
はいはいはい、
でセシリアさんは、
うん、
あの巫女さんの血筋だからねって言って、でもうすぐロディね、
ロディ
こいつもただもんじゃないんです。
あら、
うん、で
あ、主人公ですね。
うん。で、さっきも言いましたけど、うん、ロディを育てたのはおじいちゃん。
ゼペット。
ゼペット。ゼペットって言ったら誰？
ゼペットじいさん。
そう。そう。ピノキオ。
ピノキオのおじいさんや、
うん。
ピノキオって何あれ？
ロボ
木の人形。
人形ね。そうなんです。ロディ人間じゃないんです。
あれ
で、これ、こいつは、うん、魔族をやっつけるために、開発された人造人間なんです
よ、
うん。
で、目覚める前に戦争が終わって、うん、どっかに封印されてたのをゼペットじいさんが見つけて、
うん、
で、プログラムのスイッチ入れちゃったら目覚めて、ここまでな、うん、でも自分も人造人間だってのは知らない。
知らない。
うん、
で、ちょっとあるトラブルで体ぶっ壊れた時に、
うん、
なんていうの火花がバチバチバチとかって飛んで、
なこれ、
はロディは人間じゃないの、
俺に血が流れないみたいな。
で、そこで、まあ、自分を受け入れるのにまた格闘が。
あ、
主人公覚醒イベントですね、
うん、そうですね、出血
です
。
でその時の口笛がまた合うんです。
ああ、それ合わんな。
ピューピューピューピューがちょっとあれね、
それでね、このね、さっきのカーディンゲルって封印されてんだけど、はい、それがなんか封印を解くと海底からゴゴゴゴゴって出てきます、
うん、
よくありますよね、
うんうん、はい、
その時のミュージックはなんか何あれ、旧約聖書とかに出てきそうな言葉の
うん
でなんか合唱してたりとか、
うん、
サントラがいいね。サントラ音楽はね、鳴木みち子さんっていう方が、
うん、
あのされていて、うん、で、まあサウンドトラックの CD 買うと、
うん、
なんか解説書とかついてくる
じゃ
ない、
うんうんうん、
で必ず前書きの時にこうやって私頑張っていろいろ考えて作りました、
うん、
じゃあぜひ音楽聴いてください、
うん、
口笛インって、
うん、
口笛イン、
うん、
っていうのがキャッチフレーズのこの、うん、ワイルドアームズのサントラの時が、うん、で全部持ってるんですけど、鳴木みち子さんの、うん、でそれはね3までしかやってないんですよ。
あ、それはなんでまた、
え、何が
さ、3までしかや
らない。鳴木みち子さんの音楽は3までなの、
うん、
で4、5はもうメインから抜けるので、
うん、
その鳴け節っていうんですけども、うんうん、それがあんまり楽しめないので、うん、それでやらなかった。だからサントラが好きでゲームをやってるっていうのも大きな。
ピュピュピュピュ。
今でも聞きますよ。
へ
え。ピュピュピュピュピュピュ。
吹いてんだ。
吹いてます。うん。すごい楽しいです。今、プレステの古いゲームもか、うん、アーカブ買えるじゃない。
はい。
なんでそ
れ、プレステ3と、
あれ、そうなんです。冒頭で話しましたけど、プレステ3と PSP とビータが、アーカイブが6月に終了するって話
した。2021年6月に。
はい。あら、ですけど、それが、まあなんで終了するんやと、
うん、
発表してから、苦情が殺到して、うん、あ、じゃあやっぱやめます。
うん、
続行しますって、
ソニーが言ったね。
うん。でもありがたい話ですよ。
なのでね、ぜひいいストーリーなので、
うん、
もうぜひやって、僕裏ボスも平気で殺せるぐらい
強
くなってます。
え、
ちょっと20年ぶりに引っ張り出してきたのがちょっとファンブックなんですけどね、うん、これにはですね、
うん、
あの着メロが作れるですね、
あったな、
あの、
あ、音階表みたいなのがある
の、うん、のがね載ってるんですよ、うん、なのでぜひですね、
ほんまやワイルドアームズ化計画、携帯 PHS 着メロって書いてある。
はい。
これピューピューピューピューが作れるんですね。
ピューピューピューピュー作れます。はい。
ほんとに。
へ
ぇー。ソーソーファーって書いてある。
はい。
はい、
とても素晴らし
い、
はいはい、ゲームなので、ぜひ皆さんプレイをしてください。
はい。はい、
ということで。
帰りましょうか。
はい。
はい。
さよなら。
さよなら。